ようございます。聖書と福音の時間です。もうすぐ1年で一番寒い大寒、今年は寒さが厳しいですが、それでも私たちは気密性が高い家、優れた暖房器具、そして暖かな下着に守られています。私たち人間は弱い存在ですから、守られる必要があります。そしてもっと大きな地球環境を守ってくださっているのが私たちの創造主なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。世界がもし100人の村だったらという絵本があります。世界70億人を100人に換算して考えようという本です。それによると、村に住む人々100人のうち20人は栄養が十分ではなく、1人は死にそうなほどです。でも15人は太りすぎです。75人は食べ物の蓄えがあり、雨露をしのぐ場所があります。でも後の25人はそうではありません。17人はきれいで安全な水を飲めません。銀行に預金があり、財布にお金があり、家のどこかに小銭が転がってる人は一番豊かな8人のうちの1人です。村人のうち1人が大学の教育を受け、2人がコンピューターを持っています。けれど14人は文字が読めません。おそらくこのラジオを聞いてくださってるあなたには、銀行に口座があり、財布にはお金があり、机の引き出しのどこかに小銭が転がってるんじゃないでしょうか。そしてほとんどの人がパソコンかスマートフォンをお持ちではありませんか。そして多くの人々が夜露をしのげる家の中でこの放送を聞いてくださってるのではないでしょうか。日本は世界で5本の指に入るほどの裕福な国なんです。しかし裕福な国の中に生きてる割には、幸せそうな顔をしている人より疲れた顔をしている人の方が多いような気がするんです。人間は物や財産だけでは決して心満たされることがないんですね。人の心は物だけではなく、物以上の何かがないと躍動しません。物以上の何かとは一体何でしょう。円満な人格との交わりではないかと私は思うのです。先日ある本にこんな記事が紹介されていました。中米のコスタリカという国の話です。そこにジューベルト・シーダンという漁師がいました。彼はいつものようにパリスミナ川というカリブ海に流れ込む川に漁に行くと、一匹のワニが横たわっているのを発見するんです。そのワニは左目を銃で撃たれ、瀕死の状態でした。もう何日も食べてないので、ガリガリに痩せています。3メートル近いのに、体重が68キロしかなかったそうです。シーダンさんは何を思ったか、かわいそうに思って、なんと、このワニを自宅に連れ帰り、看病を始めるんですね。しかもワニの隣で、添い寝しながらの看病です。このワニをポンチョと名付けると、鶏などを餌にして食べさせてやり、体力を回復させ、傷口に薬を塗り、つきっきりでケアをしたのです。驚異的な生命力でポンチョは元気になったので、彼は元いた川にこのワニを逃がしてやったのです。それからしばらく経って、またパリスミナ川に漁に出ました。すると一匹の大きなワニがじーっとシーダンさんを見つめてるではありませんか。やがてこのワニはのそのそとシーダンさんのところにやってくると、じっと目を閉じて寄り添うようにし、親愛の情を示したのです。それは5メートルに成長したポンチョでした。シーダンさんが帰ろうとするとポンチョはついてくるんです。追い返しても追い返してもついてくるんですね。それでとうとうシーダンさんはこのワニを自宅近くの池で飼うことにしたんです。ワニのポンチョは全面的にシーダンさんを信頼し、 不審な者が近づくと彼の家を守るバンワニになったのです。やがてシーダンとポンチョはワニと人間のショーを見せるようになり、海外からも観光客が殺到するようになったんです。先日このワニが老衰で死んだ時、悲嘆に暮れるシーダンさんを慰めるため、地元の教会でワニのお葬式を挙げたんだそうです。ところで、このワニと人間の友情物語は、動物学者や脳科学者たちにとって大変興味深いものとなったのです。というのは、ワニに代表される爬虫類の脳には、情操を司る部分がほとんどないと言われているんです。本能だけで生きている生き物だと考えられているんです。脳の構造上、感情や愛情を認知する部分が小さくて、ほとんどが大脳企画部という、快と不快以外は感知しない生き物だと思われていたんです。ところがこのワニがですよ、このワニでさえも、情愛豊かな人格から看病され、九死に一生を得たとき、恩に報いるという行動に出たというのです。野生のワニですら、愛による心の交流をしてしまうと、それに最大の快意を感じて、友情を尽くすように変わったというのです。まあ、それなのに人間は、自分に良くしてくださる神を無視して生きているというのは、なんだかワニ以下の生き方のようにも思うのです。人間がどんなに物質的に豊かになっても、心が荒んだままになっているのは、人間を作り、人間を生かし、日々良くしてくださっている神を見失って、この神という完全に円満な人格者との交わりが途絶えてしまっているからではないでしょうか。聖書の中にこう書いてあります。人の望むものは人の変わらぬ愛である。人間の心が望んでやまないもの、それは第一に変わらない愛です。変わってしまう愛は人の心を満たすことできません。最近またアダルトチルドレンという言葉をよく耳にするようになりました。これは子供じみた大人という意味ではありません。幼少期にちょっとしたことで怒りが爆発しやすい、そんな親に育てられた子供たちは、親から捨てられないようにするために無理して大人のように振る舞うのですが、それは健全な成長によるものではなく、恐れによる振る舞いなのです。クリントン元大統領は自伝の中で自分がアダルトチルドレンだったということを告白しています。彼はいつも相手に必要とされたいという思いだけが募り、自分を必要としてくれる相手をどうしても失いたくないために、相手に執着しては失敗するということを繰り返してきたっていうんです。どうしてそんなことになったんでしょう。コロコロ変わる愛しか経験してこなかったからです。変わる愛はむしろ人を傷つける愛です。そして変わってしまう理由は、その愛が相手のために相手を愛する愛なのではなく、自分のために相手を愛する愛だからです。そして完全に変わらない愛を持っている人は、実はこの世の中にはいないんです。そんな愛は神しか持っていないんですね。第二に、人が望むものは人の愛だということです。人の形によって、また人の行動によって表された愛と言っても良いでしょう。しかし、現実には人にはそんな愛はないのです。そこで神は完全なる愛を人となって表してくださいました。この人となられた神こそはイエス・キリストです。キリストはあなたを愛するあまり、あの十字架にかかって命を投げ出し、あなたの身代わりに罪の刑罰を受けてくださった方です。そして墓に葬られて後、三日目に死を打ち破って復活された方なんです。すなわち、今も生きている方なのです。今生きて、このメッセージによって、あなたの心に触れている神、それがイエス・キリストです。どうぞあなたも、ご自分の救い主として、イエス・キリストを心に迎え入れ、神と共に歩む人生の中に入ってください。 心からお勧めしたいと思います。
リー・ジョセフで偉大な主の愛。
我が主父の愛は遥かに空を越える、東が西から遠いように、我が罪離された偉大な主の愛、常しえに変わらず、偉大な主の愛、何よりも大きい。我が主
お便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。人の望むものは人の変わらぬ愛である。貧しい人はまやかしを言う者に勝る。箴言19章22節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。